30年だから1955年、この左奥の方、山の向こう側が、三類の巣に黄色っていう状態で、巣王って言われるところなのね。で、この巣王のあたりで漁師さんをしてらっしゃった岡村仁さんという方が、岡村仁さんという方が、ある日ね、夢枕に狐が現れたそうでございます。お前がこんなにね、お前がこんなに、ね、成功したのは誰のおかげじゃ？どうか私を祭りたまえと。狐が言ったかどうか知りませんけど。それで、祭りたまえって言われたので、ちっちゃい祠を作った。それが始まり。で、それから後、昭和62年ですから、1987年から10年の歳月を費やして123本の赤い鳥居のトンネルというのが完成します。で、その後有名になっていくんだけどね、最初はね、珍百景っていう番組があります。テレビで珍百景、あの珍百景で紹介されるのよ。なぜ紹介されるかって言ったら、和賽銭箱の普通のとこじゃないもの。鳥居の上だもんね。上っても一番上じゃなくって、あの、普通の鳥居の上羽の下のところに額っていうのがあるけど、あの額があるだろうなっていうところに賽銭箱があるんだ。で、下からなかなかこう投げ入れるっていうのは珍しいところなので、そこで、ちょっと珍しいところに賽銭箱があるってテレビに出てきたの。で、テレビに出てきて、その時に岡村仁さんに、なんであんなところに作ったんですかって一応インタビューはされてたけどね、いや別に大した神社じゃないから、ちょっと珍しいもの作ってみようかなと思って、なんか変わったことしたら人が来てくれるかなと思ってっていう、本当に軽い気持ちだったみたいで、そして最初の頃は5メートルの鳥居の上のところにお賽銭箱があったのね。で、それもドアごとにあったんですけど、もう投げ始めたらね、まあ、テレビで紹介したら、テレビの力ってすごいから、それからどんどん、あの人が来るようになったのね。そしたら道路沿いでこうやってやってると危険じゃないですか。そしたらちょっと高いところに、高さ6メートル、この1メートル上がったのよ。6メートルの鳥居の上のところに、お賽銭箱っていうのが作られて、で、またね、まあ、日本からもいろんな、ね、また観光客の方が来られるようになったら、全国から来られるようになったら、今度外国人の方が来られるようになって、一度は日本で一体に美しいね、景色の中の一つに選んでくださったのが、この的の隅というところ。